ある年の正月二日、元常の代に、いわゆる臨時の客があった時のことである。臨時の客は二宮の大凶と同日に摂政関白家が、大臣以下の神立ち目を招いて催す共演で、大凶と別に変わりがない。五位も他の侍たちに混じって、その残光の商売をした。当時はまだ取り紙の習慣がなくて、残光はその家の侍が一堂に集まって食うことになっていたからである。もっとも大凶に等しいと言っても昔のことだから、品数の多い割にろくなものはない。餅、ふと、蒸しあわび、干し鶏、宇治のひよ、近江のふな、鯛の諏訪やり、鮭のこごもり、焼きだこ、大エビ、大麹、小麹、立花、串柿などの類である。ただその中に例の芋がゆがあった。五位は毎年この芋がゆを楽しみにしている。がいつも人数が多いので自分が飲めるのはいくらもない。それが今年は特に少なかった。そうして気のせいかいつもよりよほど味がいい。そこで彼は飲んでしまった後のワンをしげしげと眺めながら、薄い口ひげについている雫を手のひらで拭いて、誰に言うともなく、いつになったら、これに飽けることかのう、とこう言った。太夫殿は芋がゆに飽かれたことがないそうな。語彙の言葉が終わらないうちに誰かが嘲笑った。サビのある、王ような武人らしい声である。五位は猫背の首を上げて、臆病らしくその人の方を見た。声の主は、その頃同じ元常の、格言になっていた民部卿時長の子、藤原俊人である。肩幅の広い、身の丈の群を抜いたたくましい大男で、これは焼き栗を噛みながら黒木の杯を重ねていた。もうだいぶん酔いが回っているらしい。お気の毒なことじゃのう。年人は五位が顔を上げたのを見ると軽蔑と憐憫とを一つにしたような声で五を継いだ。お望みなら年人がお若せ妄想。始終いじめられている犬はたまに肉をもらっても容易に寄りつかない。五位は、例の笑うのか泣くのかわからないような笑顔をして、年人の顔と空の腕とを当分に見比べていた。おいやかな？どうじゃ。五位はそのうちに囚人の視線が自分の上に集まっているのを感じ出した。答え方一つで、また一同の嘲笑を受けなければならない。あるいはどう答えても結局馬鹿にされそうな気さえする。彼は躊躇した。もしその時に拍手が、少し面倒くさそうな声で、お嫌なら立ってとは申すまいと言わなかったなら、五位はいつまでもワンと年人とを見比べていたことであろう。彼はそれを聞くと、慌ただしく答えた。いや、かたじけのうござる。この問答を聞いていた者は皆一時に失笑した。いや、かたじけのうござる。こう言って語彙の答えを真似る者さえある。いわゆる刀工亀甲を持った窪付きや高付きの上に多くのもみえ星や立て星が笑顔とともにひとしきり波のように動いた。中でも最も大きな声で機嫌よく笑ったのは年人自身である。では、そのうちにお誘い申そう。そう言いながら、 彼はちょいと顔をしかめた。こみ上げてくる笑いと今飲んだ酒とが喉で一つになったからである。しかとよろしいかな。かたじけのうござる。語彙は赤くなってどもりながら、また前の答えを繰り返した。一同が今度も笑ったのは言うまでもない。それが言わせたさにわざわざ念を押した当の年人に至っては、前よりも一層おかしそうに広い肩をゆすって交渉した。この作北の野人は、生活の方法を二つしか心得ていない。一つは酒を飲むことで、他の一つは笑うことである。しかし幸いに談話の中心は、ほどなくこの二人を離れてしまった。これはことによると、他の連中がたとい長老にしろ、一同の注意を、この赤鼻の語彙に集中させるのが不快だったからかもしれない。とにかく、断平はそれからそれへと移って、酒も魚も残り少なになった自分には、何がしという侍学生が、むかばきの片側へ両足を入れて馬に乗ろうとした話が、一座の興味を集めていた。が語彙だけは、まるで他の話が聞こえないらしい。おそらく芋がゆの虹が彼のすべての資料を支配しているからであろう。前に木ざすの焼いたのがあっても箸をつけない。黒木の杯があっても口を触れない。彼はただ両手を膝の上に置いて見合いをする娘のように霜に侵されかかった瓶のあたりまでうぶらしく蒸気しながら、いつまでも空になった黒塗りの椀を見つめて、たわいもなく微笑しているのである。